脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、香上照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営の在り方について経営コンサルタントの香上照美さんとお伝えする番組です。香上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。やっと涼しくなってきまして、はい、10月、
はい、ね、
うん、
朝方私散歩をね、9月から改めてちょっと自分にこう朝の時間をこうなんか習慣をつけたいなと思って、
うん、
まあほら右脳女子なので右脳系女子なので、
はい、
ちょっと左脳的な行動っていうのを自分の中で増やしていきたいなと思って、
へ
で、あえてこう意図的にちょっと左脳的な要素をこう自分の行動、はい、まあ、24時間の中にこう今こう入れ始めていってるんですよね。
うん、
うん、で自分でこう、まあ、実験じゃないけど、
うん、
しながらやってるんですけど、でやっぱ朝がねだいぶこう本当10月に入って涼しくなって、
うん、
まあね、こう T シャツ1枚でこう行きますけれども、なんかちょっと肌寒い感じですよね、朝とかね。
そうなんですよね。
そう、でエアコンも入れなくても大丈夫ね、ちょっと午前中ぐらいはね、
うん、やっと、うん、やっと、
う
ん、
そうですね。このお昼になるとやっぱちょっとまだ外に出るとまあね、まだちょっと暑いっては暑いですけれども、
うん、
いやでもあんなに暑かったのに本当に秋は来るのかなと思ってますけど、やっぱ来るのは来るんですねっていう感じですよね。
もう私1年の中で秋が一番好きだから、うん、なんとか秋の季節残してほしいと思って日本に
ですね、
うん、
はい、
うん、
いやもう過ごしやすくなってきましたよね。
はい、
はい、
さてさて今日は何についてお話ししていきましょうか。
今日はですね、
はい、
まあ強みが弱みになり、弱みが強みになるという、
うん、
要は、自分の立ち位置を、
うん、
まあ、さっきも言いましたけど、その、自分の中、まあ、ビブレインって4つの領域がある、脳には。だから、脳タイプも4つ、プラス全脳タイプっていこう、プラス1で、まあ、全部で5つのタイプがあるんですけど、まあ、その、大きく言えばですね、まあ、もちろん組み合わせで、複数優位っていうのもあるんですけどね。まあ大きくは4パターンに分かれるのと、その全体っていうので5つになるんですけど、その中で自分の、100ゼロじゃないので、必ずこう弱い部分、低い部分の、領域があるじゃないですか。だからここを結局こう上げていくこと、つまりこのバランスを自分の内側でバランスを取っていくっていうことを今私取り組んでるんですけど、で、ここで行った時に、さっき言ったこう強みが弱みになり、弱みが強みになるっていうことは、これどういうことかっていうと、見方とか立ち位置が変われば逆転するっていうことを言いたいんですよね。で、ついつい私たちは、自分の考えっていうか自分が優位な領域から物事を見てるっていうことを、まあ知らないっていうか、まあ無意識にやってるので、やっぱりこう自分と違う意見の方とか、そういうこう自分が今優位にやってる行動パターンと違う行動パターンに出会ったときに、ちょっと違和感を感じたりとかするんですけど、自分、まあ、それって違和感を感じるところは自分の弱いところですね。
うん、
前、バランスの話で、こう、ビブレインの結果で言いますと、こう、偏ってる。まあ、多くの人が結構偏ってるんですけど、その、例えば私だったら、こう、右脳系なんで、こう、右に触れてるわけなんですけど、うん、自分の内側では右に触れてるんですよね。
うん、
こういう場合は、バランスが、私たちは今の自分で常にバランスが取れてるので、必ず今度は左に触れてる人がもう間近にいるんです。
うん、
まあ、それがうちの主人だったりとか、 まあ、息子だったりとかするんですけれども、そうやって外側と一緒になって、まあ自分が偏ってる場合はね、内側。外側と一緒にこうバランスを取るっていうのになるんですよね。だから、ここの部分を踏まえて、自分の弱い領域のところが、まあ、弱みと今思ってて、今自分が優位なところを強みと思ってるんですけど、いつも言うのがこう、まあ、数値で言えばビブレン的には30以上ですね。高すぎると弱みになってしまう。こう、対外から、こう外部の人たちからすると、強みが強すぎると、つまりこう、行きすぎると、相手からしたときに、それが違和感を感じたりとか、それでこう、圧を感じたりとか、まあ、嫌われる要因になったりとかするわけですよね。だから、言葉ですね、田中さんも言葉に、ね、言葉とか声に携わるお仕事されてますけど、何気なくですね、やりとりしてること、特に最近は、直接電話とかよりも、ね、やっぱりメッセージのやりとりって多いじゃないですか。で、この時に、すごく、その人の、まあ、逆に弱みっていうかな、悪い面っていうか弱い面っていうのが、要は本人が気づかないところです。が、つぶさにその文字に、テキストに反映されてるんですよ。で、本人もちろん気づかない。例えば、何かこう、社内で何かやりましょうって言った時に、社内とかコミュニティとかで、参加を強要するのが、例えばこう、ね、あんまり反応しない人たちとかがいますよね。その任意の拘束力がない組織とかだったら特にそうなんですけど、誰かが何かやりますって言った時に、こう反応しない人たちがいるじゃないですか。おそらくですけど、それに対して、まあその主催者側が反応して、回答しろみたいなことを結構、普通に回答していただくと助かりますみたいな感じだったらいいんですけれども、かも、ね、何もこう、見てない人はもう仕方ないなって諦めるか。だけど、そこにまた一つ言葉を追加して、一つ二つ追加して、答えないっていうことは、大人として、みっともないでしょうみたいなことをこう追加して書いたりとかって、のがあったんですね、実際。私の周りの中でもあって。なるほど、と思って。で、面白いなって、こういう、こう言葉のやりとりにも、いろいろこう、観察するポイントがあるなと思いまして。反応するとかじゃなくて、やっぱりこう、その人は、こう、多分、こう、きちきちっとしたいとか、結構多分、左脳二次元とか、左脳的な要素が強い人なんだろうな。特に左脳二次元、完璧主義者の左脳二次元と、やっぱりこう、自分が正しいと、間違ってないみたいな。自分の価値観をね。そう。でも、なんか、強制、まあ、人にはほら、いろんな事情があったり、理由があったりとかして、それに良し悪しってないと思うんですけど、断ってもいいし、別に見ないなら見なくてもいいしって思うんですよね。その人の事情、まあ、理由があると思うんですけど、やっぱり、こう、なんでしょうね、こう、答えは一つみたいなね、こうでないといけないみたいなのを、強要していることって結構身近なところとかあると思いません？職場、家族間とかでも。まあもちろん自分もやりがちだなって思ったんです。はっと気づいたんですよ。それを見て。グループの、まあ LINE グループの中でそれがこう展開されてて、あっと思って。私も、あ、ついやってるところあるんだろうなって。いや、あるなって思いましたね。どうです？なんかそういうところ。
いや、そう、気づかないですよね、やってる時とか、喋ってる時って。後からなんか、ああ、みたいな感じで、 やっとわかるみたいな。なんでやってる時ってわかんないんですかね。やってる時とか喋ってる時。
特に二次元の人なんですけど、二次元は、二次元が強い人って、ほら、目の前のことに執着するんですよ。だから今自分は、特にその、例えば期限とかが迫ってくると、そこ、焦りっていうか、イライラし始めるんですよね。だから、本人は気づかないんですけど、トゲがある言葉を使ってるんですよ。文字で残るから、そういうメッセージ関係はね。だから、特に、このメッセージでやり取りすること、で、特にこの上の人とか、こう、結構発言権があるような人って、無意識にそこをほら、やりがち。で、やっぱりし、目下のものは、やっぱ言葉選んで発信するから、すごく気遣うじゃないですか。あと、例えば、右脳二次元が高かったりとかすると、ちょっとあまりこう、言葉の端々をこう、言い切るようなことをやらなかったりとか、柔らかくしようとするじゃないですか。もうその争い事が嫌だから。でもその何気ない、この自分がどの立ち位置で、その方は自分の役割とか責任を果たそうと思って多分一生懸命されてて、まあその方がしてくれるから、こういう場が持てていく。その集まりとかイベントの場が出来上がっていくんですけど、ありがたいんですけど、まあ強制じゃないので、なんか、この持ってき方で多分、ああ、この言葉に反応する人たちいるだろうなって、こう、淡々とこう観察はしてたんですよね。そう。だからやっぱりこう、そこを、まあ俯瞰してやっぱりこう、物事を、こう、どの立ち位置にいる人たちにも、こう、受け入れられるような言葉を発するってすごく、なかなか、意識を払わないと難しいなとか思いながら。
いや、そうですよね。なんかでも言葉って平たくなりがちだから、たくさんの人に発しようと思うと、なんていうのかな、たくさんの人に伝えようと思えば思うほど伝わらなくないですかっていう、
そうそう、なんかね、こう、通り一遍の感じになったりとかね、するから難しいんですけど、まあ、近しいから多分そういうのが、あったのかなって思いますけど、まあ、ちょっとイライラきてるのかなって思いながら。いいとか悪い、まあ、その発信した人がいいとか悪いとか言ってるわけじゃないんですけど、まあ、その受け入れる側の私たちがまたそれを見て、あ、ちょっと今イラついてんだな、みたいな感じで理解できれば、またそれはそれでいいんでしょうけど、だからその、相手、受け側も、発信側も、まあ本来はこう別に自由にできればいいんでしょうけれども、それこう批判し合うと、あの人がおかしいとか、自分が良くて相手がおかしいとかって言い始めると、ちょっと物事がね、こう人間関係うまくいかないから、まあ自由な発言をして、本当はどの発言でもね、こう許容されていくと一番いいなとは思うんですけどね。そのためにはやっぱ受け側の、やっぱスキルっていうか、こう余裕感っていうか、そういうこう、俯瞰力みたいなのがないとなかなか難しい。だけど、結構家族感。特に相手が弱い人、だから親子関係とかね、やっぱ親がどうしてもこの、押し付けますよね、親の価値観。あと、社内ですね。もう振り返ってみると、本当に、まあ、うちなんかテレワークでやってるから、もう文字のやり取りがメインなんですけど、80、90%ぐらいはもうほとんど文字やり取りですけど、やっぱり今振り返ると、やっぱり自分がその焦ったり、要は余裕のない状態ですね。は、やっぱりこう、ちょっとそういう文字を発してしまうなって反省しましたね。改めて。理解させられたっていうか、気づかされました。そのやりとりで。皆さんはいかがでしょうかということですね。
皆さん、ちょっとこう、自分の発してる文字とか言葉をね、振り返っていただきたいなと思います。さて、久美さん、時間になりましたので、2人で締めさせていただきたいと思います。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。